はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、喋りたいことを喋るコーナーでございます。
はい、
今回ちょっと話したいテーマとしましては、うん、飲食店、
飲食店
にまつわる話なんですけども
。おお、広いですね。
はい、僕、まあもう皆さんご存知だと思いますけれど、うん、オカルトグルマーということで、やらせていただいておりまして、
命名僕ですけどね。
ちょっとそれよくわかんないんですけど、
命名僕なんですよこれ。
どういうことですか、それ。
オカルトグルマーやないかって僕が言ったんですって。
どこかで、
あの配信の中で。
へえ。
で、編集をしてる幼いさんが、うん、オカルトグルマーって岸本さんが言い出したけど、あれ早瀬さんが言ったやつだよねもともとって言って、
ほう、
あの名乗るのやめてください。
いや、
僕のなんで、もともと
僕しかやってないので。
いや、違います、僕がつけたんです名前。
ちょっとそこが、
はい、
全く俺記憶がないんで
探しておきます。もしそれが出たら配信してるんで。
はい、
それじゃやめてもらえますか。じゃ
あ全然やめるのはいいんですけど。
愛持ってくれよもっと。やってることに名称に
結構使ってる人がいないので。
いいよ使って、
全然構わないんですけれども。
いいよ使って。
まあ、要は、
はい、
いろんな飲食店に行って、
うん、
いろんな美味しいものを食べるというのもね、うん、まあ、日夜、
うん、
頑張ってるわけなんですけど。
オカルトは何やねん。
オカルトの要素は、まあ、あんまりないんですけれども。
全くだろ、
まあ、ほぼグルメという感じです、
ね。はいはい、うん、いいじゃないですかでもね、美味しいものを食べるのは。
ここ最近、うん、特に、
うん、
まあ、いろんなところには、まあ、前から行ってるんですけれども、いろんな種類の、飲食店に行くようにしてるんですよ。
いろんな種類というのは、
例えばスペイン料理とか、
あ、そういうことか、
タイ料理とか、
うんうんうん、
なんだろう、ロシア料理とか、
多国籍料理的な、
あんまりこう自分が食べたことないようなものとか、
あ、いいね、
そういうものを食べるようにしてたりとか、はい、あとはあんまり食べたことない食べさせ方でやっているお店とかね。
どういうこと？
なんだろうな。
あーんしてくれるとか。
いや、違う違う。例えば、うん、なんだろうな、わかりやすいので言うと、うん、じゃあうなぎの刺身を出してるところとか。
刺身？
とか、そうそう。
え？
あったりするんですよ、そういうの。うん、まあ普通はそういう食わせ方しなくないみたいな。
うん、
どこの食べ方それみたいな、
はいはい。
国によってあったりするじゃないですか。
うん、まあね。
あと食材もなんか例えばウミガメ食べてみたりとかさ、
はいはい、食べたことあるわ。
あんまり食わないようなものとか、
うん、
まあ、そういうのも結構行くようにしていて、
うん、
で、まあこれ本当に飲食店行って思うのが、
うん、
本当にありがたいなと思うんですよ、
うん、
っていうのもやっぱ大変っすね。
大変でしょ。
行けば行くほど思うんすけど、
うん、
やこれだけの労力に対して、うんうん、この価格で出していて、よくやっていけるなみたいなところがいっぱいあるわけですよ。
まあ、岸本さんは以前ね、お客さんにご飯を振る舞ったこともあるわけですし、
はいはい、
しんどさはね、僕らなんかよりも全然わかるでしょうね。
そうそうそう。だから作る人ほど思うじゃないですか、
うん、そうね。
そういうのって。よくこんだけ手間かかることをやってくれるなとか。はい、寿司とかでもやっぱ結構違うんですよ。手間のかけ方が違うなっていうのがあるんですよね。
うんうんうん、
まあ、一歩一歩骨をちゃんと抜いてくれてるとか、はい、食べやすくすごい細かく包丁入れてくれてるとか、
まあ、その前の保管方法とか、
はい、
あ、そういうのもですね、
新鮮だ
とか。
なのでちょっと飲食店は、
うん、
こう頑張ってほしいなと、
リスペクトがあると、
はい、思っているんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、
ということで、
え、何？
この、まあ、ラジオというかね、都市ミナティ聞いていただいている方、いろんな飲食店の方いるんじゃないかと。
おお、いるでしょうね。
プラスアルファ、飲食店をこれからやろうと思っている人とかいるんじゃないかなと。
これから、
うん、思うんですよ。
はい。
で、そういう方に、
うん、
まあ、もしくは飲食店じゃなくてもお店をやってる方なら使えるんじゃないかっていうような、
うんうんうん、
心理的なテクニックみたいなのがあったりするんで、ちょっとそういうのを紹介していきたいなと思っているんですよね。
全然想像つかないかも。
まずじゃあすごいシンプルに分かりやすいものから、教えていこうかなと思うんですけど、
はい、
メニューね、 いっぱいあるわけじゃないですか、うん、まあ、料理店っていうのは
ありますよ。
で、まず最初にその料理何か見せるとしたら、
うん、
どういうものを見せるとお客さんにいいかということなんですよね、
う
ん、
どういうこと？
メ
ニューのこの一番最初に目につくページってこと、
うん、そう、メニュー開いた時に
パッと、はいはい、
何がこう目につくようにしといたら、
うん、
いい、そのお店としていい、商売としていいかなっていうことなんですよ。
はい
はい。
作るのに時間かかるもの。
ほほ。
そしたら、あ、これ頼んどこうって、あとの後ろのページやったら、後から頼みすやん。
なるほど、なるほど。
で、こっちも面倒やし、うん、あっちも作るの、あ、こんな遅いんかい、もう食うてもったわってなるから、みたいな。
それ。あ、まあ、確かにありますね、それ。うん、
それ。
それは、あると思うんですけど、要素としてね。
こんな悲しい、あると思います。ある？辛いわ。
ちょっと違うんですよ、うん。より利益を出すための。
であると思います。
方法のことなんですよ。
じゃあごっつ高いのとかってこと？
そうっす。それがまず1個目正解。
そうなんだ。
うん。
ごっつ高い、一番高いの。
アンカリング効果というのがありまして、最初にめちゃくちゃ高い料理が目にパッと入ってくると、
うん、
その後の料理が相対的に安く見えるんですよね。
ほ
ー。つまり一番高いメニューっていうのは売るっていう前提じゃなく、
うん、
他を安く見せるために置いておく必要があるっていうことなんですって。
高価なものがフリになるんだ。
そう。
あー。
正直さ、そこの店で一番高いのこれってもう圧倒的なのあったらさ、
うん、
なかなか頼めないじゃないですか。
頼めないよ。
結構すんなって思っちゃうじゃないですか。
あと所定行かないよね、それね。
そう、所定行きづらいじゃないですか、うん、
行きづらいよ。
でも結構メインっぽいところにバンって出てたりとかするじゃないですか、
うんうん、でもそうかも。
それは頼まないけど、
うん、
じゃあまあ2番目とか3番目ならいっかとかってなって、
うん、
まあ、要は利益率高いものを選んでくれたりすることがあると、
うん、
だから次につながるんですけど、これ、うん、3つのランクをつけて提示しておくとよくて、
うん、
まあ、分かりやすく松竹梅ってあるじゃないですか、
はい、
うなぎとかでもあると思うんですけど、うん、あれ何が一番出ると思います？
竹、
だから真ん中ってことですね、
うん、
正解なんですよ、
うん、
多くのお客さんはやっぱり真ん中を選ぶということなんですよね。だからものとしたら、高低差をつけるんであれば一番真ん中に利益率が高くなるように設定するっていうのがいいんじゃないかと、う
ん、あれって質じゃないんだよね、量なんだよね。
正直うなぎはそうだ ね、うなぎはもう量だから、
うん、うなぎ屋に聞いたわ、これなんか違うんですか、うん、あ、これ量ですって言われて、量やったんかい。
いや、そう、意外と知られてないです ね、あれ、
うん、なんやねんと思った。
一匹入ってるか、うん、半分かとか、うん、一匹半とかね、
そういうのありますけど、下品かもしんないけど、
うん、
大中小とかさ、
うん、
LMS みたいにしてくれよと思ったの俺は。松竹梅やといいもの来ると、
はいはい、
勝手に思っちゃうからさ、
うん、
だから うなぎはいや違うんですよ、これはあの量でって
思って、はいはい、
なんじゃそれと思ったけどね。
ね、うん、あれは確かに気になる。
そうそう、気になる、びっくりしちゃった、うん、
でもみんなやっぱり上はちげえなとか言いながら来てますから、
特上はとかね、
分かってないんだろうなと思いますけど、
同じやからね、あれね、
はい、
うん、
そう、そういう、まあ、心理的な、方法で、
うん、
同じものを売ってんだけどそれがよく出るように、したりとかできる。
そうか、そう、考えられてんだ
っていうことがまず一つとしてあると、うんうん、でもう一つ重要なのがあって、
うん、
店内環境ですね。
店内環境、
うん、お店に BGM をかけると、
はい、
どういう BGM がまあいいのかっていうことなんですよ、
うん、
これ結構迷うんですよね、飲食業やってたら。
でもすっごい、
うん、
売れ線の曲流してる店もあれば、
そうね、あの J-POP のランキングみたいなやつとか、ね、
あれば、
うん、
この店舗でこんな古い曲流すんみたいなとこもあるじゃない。
ずっとミスチル流れてる店とかあるし、
あるある、うん、とか、いや俺ギリギリ知ってるぐらいの曲、うん、古い曲
90年代80年代とかね
もあったりするからさ、うん、なんか分かんないよね、何の曲流したらいいかみたいなんて。
そう、これ難しいんですよ、
うん、
で有線入ってるところとかは、
うん、
結構その人の好みでかけちゃうんですよね、
うんうん、
その店長の好みとかでかけるんですけど、
はい、
これも考えた方がいいと。これね、何の曲をかけるかっていうことではなく、店舗で決めた方がいい。
店舗、どっちなんだろう、早いか
つまり これが正解がどっちかって思うじゃないですか、
うん、
どっちも正解であるんですよ。というのも店の形態とか店が何を押すかで変えた方がいいと、うん、つまり、回転率をとにかく上げて稼ぐタイプ、
うん、
立ち食いうどんとか、
はい、
ファーストフード店とか、うんうん、ああいうところに関して言うとテンポを速くするべきだと。
じゃあヒップホップ流した方がいいんだ。
そうね、あとはもう、うん、テンテカラタカタカテンテカラタカタカみたいな、ああいう何ですか、
はいはいはいはい、
こうせかされるような音楽をかけるのがいいんじゃない
か、
うん、
ずっと蛍の光流すとか
まあまあまあ
せかすで言
うと、それはまあそうね、意味合いがちゃんとついてるんだよね、
うん
うん、で逆に滞在時間を上げてもいいから単価をとにかく上げる、だからお酒を出すものとかですよね、うんうんうん、とにかくその長くいてもらった方がお金を落とすっていうところは、うんはい、クラシックとかジャズとかの落ち着けるものにするとか、
あれだよね、ホスト業界の僕 YouTube をむちゃくちゃ見てるんですけど、うん
はい、
K-POP めっちゃ流れてるよ。
あ
アップテンポな、
それはあれかもね、うん、あのなんかちょっと想起させんじゃない、その恋愛を
かな、
ドラマとか
やっぱ来てる女性に合わせてんのかなと思ったりとか、
ね、まあね時代とかもあるだろうけど、
うん、
あとちょっとさ
流れてる、
これあれなんだけど、
うん、
俺の勝手な意見かもしれないですけど、うんうん、韓国系の人に近くなってってない、うん、ホスト自体が、
うん、なってる、見た目でしょ、
韓国アイドルっぽくなってるよ、ね、
なってるどんどんなってるなってる、
でも寄せてんじゃない、
でもそれって多分あれだと思うよ、その整形の流行りやと思う。
ああなるほど、うん、整形をすると
そう流行りで
K-POP アイドルっぽくなるってこと、
うん、だし、うん、やっぱその今の若い子っていうのはさ、
うん、
ジャニーズっていうよりもやっぱ K-POP の方が好きな人多いと思うんだよね、
まあ、そうね総量多いかもね、
うん、だからその今の顔の流行りが K-POP だし、整形の流行りがそもそもまあ流行りの方に向いていくから、うんうん、K-POP の、だからみんななんか韓国の綺麗な女性みたいに顔綺麗になっていくし、整形した人って、
うんそうだね、
男性も韓国の綺麗な男性みたいに綺麗になっていくよね。そうそう
なってってるよね。
すごいわかる、おっしゃることは。
ホスト見ると
おっしゃってること
はマジでアイドルっぽいなって思う時あるからね、
うん、前はなんかゴリゴリやったよな、
そうそうそう、
男らしいみたいな、
ギラギラしてた、
あそうそうわかるわかる、ヤオの時ね、
黒光りしてた、
あの久保塚くんとかがや
った
時
とか
ね、そうそうそう、うん、うん、この景色を俺は見るために上まで上がってきたんだってね。
そう、
うん、
そういう顔濃い人があんまいないもんね、だってなんかそういう意味では、
そうそう、なんかみんな同じ、
そう、そうさらっとしてるというか、
だから僕どっこいさん好きなんですよ。
ああそうなんだ、
唯一無二な感じがして、
だってまあまあまあ
真っ赤なジャケット着てさ、
うん、
リストバンド真っ赤にしてさ、
あれはでも
どっこいさんだぞっていうホストなんかいる、
あれはもうキャラ勝ちよね、言ったらちょっと、
でもちゃんと見たら顔むちゃくちゃ綺麗やし、
うん、あかっこいい、
おしゃべりうまいからね、
うんうん
うん、
まあでもなんか自己プロデュースがうまいって感じかな、
うまいと思います、うん、あのみんなと一緒になっちゃうから変えたっていうのはね、
うんうん、そうでこれがまあ音楽とかが重要っていうのが一つ、
うんうん、
でこれはまあ結構みんなわかるかなっていうのが照明ですよね、はい、
照明、
はい、明るい照明なのか暗い落ち着いた照明なのかっていうところ、飯をバクバク食いたいっていう時は明るい照明のがやっぱり
そうだね、
でみんなでこうゆっくりしてこう時間をね、うん、こうなんか贅沢な時間みたいなのをやりたいのはやっぱり落ち着いた照明、
うん
まあ、OK とかになるみたいなことなん
ですよ。確かに個室がある店とかはね、
うん、
ちょっと暗いよね、
そう、
うん、
で座席の配置もちゃんとやっぱり意味があると、
そうなの、
うん、
どこでもええやん
だ例えばじゃあ自分が店長だとして、
うん、店長ね、
お店が任さられましたと、
うんうん、何の店、
飲食店、
飲食店、うん、何の飲食店、
じゃあ居酒屋
できないから居酒屋ね、何系の居酒屋ですか、
和食系の居酒屋、
和食系ね、
はい、
はい、分かりました、
で、席を作らなきゃいけない
と、うん、席作りましょう
なるんですけれども、うん、その中で、
うん、
いい席、要はいい椅子とかいい、うんうんうん、テーブルは何個か確保できたと、
はいはい、
だけど他は大体大衆っぽい、
うん、
テーブル
と椅子とかみたいな、まあ、どこにでもあるような、はいはい、
ものだと、
うん、
っていう時に、どこにそのいい椅子
席
を配置するのがいいかなとか、
お厨房
お、
うん、厨房か、
どういうことですかそれは、
事務所
お
ですよね、そこに置きます、
うん、それなぜそこに置く ですか。
俺が座りたいんで。
あ、そういうことですか。
そうです、はい、僕が座りたいんで。
なるほどなるほど。
あとまあ砂かぶり席じゃないですけど、
うん、
あのうちによく来てくれてるお客さんはじゃあ厨房に座って飯食えますよ。
なるほど。
するね、うん、
まあちょっと早く潰れてほしいですけど。
なんでなんでやね
これでも結構、うん、あのあれらしいんですよ、ね、
なかなか難しいね。でもね、配置は
やっぱりその入ってすぐのところに目立つように置くっていう考え方があるし、
うんうんうん、
逆に奥に、その豪華な席を置いておく
ってい
うパターンもあると。
僕は、
うん、どっちかっていうといいんじゃないかっていうのが、その奥に向かって魅力的な席を配置すると、
うんうん、
店全体にそのまあ、人が分散しやすい。つまりその手前でいい席置いちゃうとそこにばっかり人が行って、
うん、
こう散りづらいみたいなことがあるそうなので、うん、まあそうしとくのがいいんじゃないかとか。
確かに入り口に3人いるよりもばらけて3人の方がなんか多く入ってる気はしますもんね、
うん、
同じ人数でも。
そうそう、うん、あとは例えば背後が
背後、
うん、壁際とか角の席みたいなところは安心感を与えるんで、リピート率がアップするとかっていうのがあったりとかするんで、まあえてそう背後を壁にするっていうのも一個手とかね、まあそういうふうに店を変える、まあもともとあるものを変えるだけでちょっと効果があるんじゃないかと、
勉強になる
っていうのがあったりするんですよ。でまあ他にもいろいろ接客面で言うと、例えば相手の名前を呼ぶようにする。
ああ、それは大事だろうね。
何々様とかっていう名前をちゃんと覚えて言うようにすると
か、
うん、
相手から名前呼ばれたら、あれ俺常連なんかなって思っちゃうもんな。
そうそうそう、うん、
うん、
なんか俺2回しか行ったことないような店で、うん、いつもありがとうございますとかって言われたら、
ああ確かに、
もう覚えたんとかって思って、うん、
それ俺大っ嫌いやね。
すげえって思う。
大っ嫌い名前覚えられたくないし、顔も覚えられたくないんですよ。だから、あ、また来てくださったんですねなんて言われたらもう一生いかないもんね。うん、間開ける。
あ、
苦手なんですよ。
その心理効果が逆に出るパターン、
ね。すごい苦手で、
はいはいはい、
覚えられちゃった。気まじいなと思って、うん、だいぶ開けていく、
まあ。僕も結構ありますけど、それは。
苦手なんですよ。
はい、ものによりますね。
う
ん、
そう、
うん。でも、覚えてんのすげえなってやっぱ思うんですよ。
わかるわかる。
よくこんなにいる中で覚えたなっていうの、ねうんね、とかすごいなと。
食券渡すぐらいの時にしか顔つき合わさないしさ、うん、よく覚えてるなと思いますよね。
あとあのよくね、これはまあ高級なところはほとんどやるんだけど、うん、いかにこの食材が素晴らしいものかとか、
あーでもあるわ、
そのいかに生産者がこだわって作ってますとか、シェフがどれだけこれに時間をかけて作ったかとかこういうストーリーテリングって言うんですけど、うんうん、これによってこう価値が一気にこう高くなったような気がするっていうね。
あとあれワクワクするんだよね。つけ麺とか食べててもさ、うん、最初はこうで2つ目はこうで、
ね、
3つ目はみたいな、最後食べきるときはこうでみたいなのある時すごい嬉しい、
うん
うん、
いいっすよね。ああいう
ああいうのも好き。なんか食べ方もこだわってくれてるんやなとかね。そうそうそう、ああいうのも好きですね、すごく。
まあ、こういうことが、うん、まあ結構やられてはいるんですけど、うんうん、あのできてない店も多いっていう。
そうね、まあ、意識してないという、
うん、なんですが、ここ最近で、
おお、何ですか、
圧倒的に盲点だったところが出てきていて、
ほう、
そんなことによって注文数が増加してたんだっていうものが出たんですよ。
なんだろう、
研究で、
うん、
それが面白いものでして、あることの統計を取ったら、
うん、あること、
うん、要はこの店の注文が、注目したら、うん、お客さんがデザートとアルコール飲料の注文数が多いぞと、いうのが分かったと、
うん、
なぜこの店はデザートとアルコールの飲料が注文数多いんだろうっていうのを見てった時に、
はい、
あることが起因していたっていうことがまあ分かったんですよ。
うん、
なんだと思います？
それ店内のことですか？
店内のこと
です。うわー、そ、店外かと思ってた。
店内だし、人にまつわることです。
お客さん、
スタッフ、
スタッフさん、
うん、
裸足トイレがあるでしょ。
俺はあんまり会ったことないけど、
つっかけの時あるじゃない。
ああ、はいはい、
その
サンダルみたいな
店のね、そうそうそうそう、それ
あ、違いますね。
あ、本当ですか。僕はすごい不快なんです
よ。なんでそれでデザートとアルコール飲料が増えるのかは全く分から
ないです。あれ、ここ突っかけか。なんか、アルコール飲みたくなったな、みたいな。
うん。
うん。違う。
全然違います。
で、そういうとこですか。見た目で分かるところ。
そうです。これすごいシンプルですよ。
なんだろう。
自分がじゃあどういう、
分かった。
はい。
名札に好きな酒の名前書いとく。
いるね、そういう人。う
ん、何々って呼んでくださいとか、好きな映画は〇〇です、書いてるやつ。
あの、僕はあれ嫌いです。
あ、同じです、
はい。あの、違います。
あ、違うんだ。
違うし嫌いです。
なんだ？
すごいシンプルだったんですよ、これが。でも聞いたら、なるほどって思う。
本当に？デザート？
どんなスタッフを、から接客されたら、デザートとアルコールを頼みたくなるかって話なんですよ。
どんなスタッフ？
うん。
ベロッベロとか。もうい
やいや。
っ
まあ、ちょっと遠くないというか。う
ん、これ、うめっすよ。あの裏で飲んでたんですけど、これうまいんすよ、じゃない？
この人を見てたら、いいかなって思えるみたいなことなんですよね。
飲んでも。
うん。
全然わかんないよ。
じゃあ正解、
はい、
言いましょうか。正解は、あの、でっけえスタッフ。
体が
簡単に言うと、デブ。
デブって言い方をや。あるでしょ、いろいろ。
もう、あの、BMI 値が25以上。
振り切ってる人。
っていうスタッフを、から注文を受けてもらうと、お客さんは多くがデザートとアルコールを、だから追加できるっていう感じかな。
あ、ちょっと太っちゃうかもしんないけどってこと？
違うんですよ。
え？
この人もこれぐらいだから自分もまあ食べてもいいかって。っていう安心感を与えていたそうなんですよね。
そうですよね。太っちゃうかもしれないけど、彼見てたら、なんかもう食うてもええかなみたいな。
こんな幸せそうだし、いっか。
ハードルを下げ、リミッターを増やすというか、
うん、
来させるという。
そう。
ほー。
だからもうその、ラストちょっとやっぱどうしよっかなって思ってる時に。
あるある、そういう時。
あの、すごい細身の女性が、こう、スタッフで来て、やるより、恰幅のいい、なんか明るい感じの、
確かにね、
ね、兄ちゃんが来て、どうすか最後一個デザート
ああやっちゃうわ
って言われたら、まあいっかってならないですか。
なる。
これ実際にやっぱりそうだったんです。
そうなんだ。
で、人間っていうのはその無意識にもずっと食べ物に関する決断を、もうずっと一日に何回もしてると。例えば朝起きたら朝何食おっかなとか、
うんうん、はいはい、
ランチどうしようかなとか、
夜はとか、
完食食べちゃうかな、うんうん、夕食とか、
うんうん、
小さい決断いっぱいしてるそう
でして、してるね、
でその1日の平均でいうと226回ぐらい、決断を細かいのしてると。
嘘つけしてるかんない
つ何をどこで誰とどれくらいでとか、
はいはい、
うん、細かいのをいっぱいこう出していったら、
うん、
まあそういう、なんていうかな、
あるか、
1個の選択をする中でももうすでに何か選択していると
、うん、ね、コンビニなんか行ったらこれにしようか、うん、あれにしようかみたいなとかだ。
そう、近くのコンビニがいいのか、もう秋田からちょっとだけ遠いとこ行くのかとか、
あ、はいはいはい、ちょっと違う品置いてるかなみたいな。
もうとんでもなく無意識にしてるんです、
うんうん、
だからこの無意識化の選択をいかに取り入れるかっていうところが、その、まあ、重要というか、
うんうん、
意外とです。これって自然とできてるお店もあるわけじゃないですか、
うん、
気がついたらスタッフみんななんか、うん、ね、あの体でっかい兄ちゃんばっかりの店とかあったりとか、うん、ラーメン屋とかに多いですけど ね、
はいはい、確かに
気がついたら綺麗な人ばっかりの店とか。
あれはなんでやってるんですか。店舗によるんですけど、
うん、
あのうちの公式の LINE を登録してくれたらアイス一品無料になります、 あるじゃない、
はい、
それをさ、すっごくめんどくさそうになんか提供というか紹介してくるさとか言うじゃないですか、うん、あの公式の LINE があって店にあのそれを登録してくれたらあのアイスが一品つくんですけどどうですかみたいな、
はいはい、
俺もめんどくさいし、うん、お前もめんどくさいならやめちゃったらこれって思うんですけど、はい、あれ何なんですか。
あれはバイトが言われてるだけです
あれ
ノルマ
とか、あれもうえってって思うのよ。めんどく、お前もめんどくさい、多分すんなこんなん。
いや俺も思いますよ。あれは
すんだよな。あれ
完全にやりたくねえんだろうなっていう、
うん、そうそう、ほんなもうええやん、ほんなお前せんで、
あれのね、
するなせや、
営業系の仕事基本みんな嫌いますね。
あ、そうですか。
あのマックとかでもあったんですけど、要はあと一品つけませんかっていうのを必ず言うみたいな期間があったりとか
する。あ、でもあるかも、言われたこと。
それがまあめんどくさいし、やっぱバイトとしてはやりたくねえなって思うんですよね。
そっか、僕らもレンタルショップで働いてたからやっぱありますもんね、
うん、
もう一作借りたらとか、
そう、安くなるとかね、 ありますからね、
うん、
そういうそのなんですかね、まあいろんな要素がで、うん、実はうまくいっているとか、逆にうまくいってないとかっていうのがあったりすると。
じゃあまずその心理、お客さんのとか、うん、自分もそうですけど、うん、そういったことをまず頭に入れてから店やった方がいいし、やってる人は入れた方がいいね。
やっててだからうまくいかなかったら、うん、じゃあ何がダメなのかをちゃんとやっぱり考えないといけないとか、
ダメな理由があるんだもんね、
う
ん、
まあそれをほらなんていうの、こう言う人いるじゃん、
うん、
お金もらってこうここを変えなさいっていうような人とかね、
はいはい、うん、コーチというか、
そうそうそう、うん、
トレーニングしてる
人とかね、まあ、そういう人はだからやっぱ分かってんのかなとは思いますよね、そういう基本的なこと。
ある人の奥様がそういう、うん、なんでお客さん入んないんだろうっていうところをコーチするっていう仕事をしていて、そういう人って普段どういうものをどこで食べるんだろうと思って聞いたのよ、
うん、
気になっちゃって、
はい、
したら仕事でそういったことばっかやってるからむちゃくちゃ雑な飯食べてましたね。
へえ。
もうあの気になんないような、それこそのチェーン店とか、うんうん、あとコンビニとかで済ましてたね。
へえ。
もう一人しか知らないからあれなんだけど、うんうん、もう仕事でやっちゃってるからもう
そっちに気がまあいかないとか、
うん、もう行かないようなところ、
いいっていうことなんだね、うん、
もう何でもないようなところしかご飯食べない、うんうんうん、気になっちゃってしょうがない、イライラしちゃうからって言ってましたね。
なるほどね。
職業病なのかな、
うん、はい、まあ、まあさっき言ってたやつっていうのは、まあ、あくまでそのアメリカの研究なんで、
うん、
まあ、日本でそこまでぶっ飛んでふくよかな人ってそこまでいなかったりとかするから、うんうんうん、まあまあそこまで効果があるのかちょっと、うん、まあ疑問なところもあるんだけど、
お相撲さんがやってる店やとかね、
そうそうそう、
あります
けど、
あれでも食べてまうなあそこ、うん、
あのラムのお店とかでさ、
ああるね、
あの元力士の人がやってるとかさ、そう、あるところはやっぱみんなあの元力士っていうかの人がやってたりするんだよ、
うんうん、多いね。
あれやっぱちょっと食欲湧くもんね。
湧く、
あのなんていうかこう
湧く湧く、
なんかうまそう
って思う。わかるわかる、なんかこの人がうまそうって思うよね、う
ん、なんかそう、この人食べるの好きだろうなって思うから、うん、イコールうまいもん出すんだろうなって思っちゃうみたいな。
この人を食べちゃいたいと思うもんね。
それはないですけど、
油落として、
うんうん、だいぶ焼かないとね。
、うん、怖いこと言った。
だいぶあの
だいぶ
油落とさないと
食べられない分も多いし、
ホルモンみたいな感じ、
ね、そうですね、ホルモンみたいって言うのよ。
まあっていうことで、その、うん、結構いろんな要素で飲食店を成り立ってて、
うん、
うまくいってる、うまくいかないがあるんだなと。
そういうふうに考え抜かれてるんですね、いろんな飲食店さんはね。
ああ、なんでまあちょっと皆さんも行くときに、うん、ね、あ、これこんなことを考えてやってんだとかね、ああ、そっか、思って
全部考え抜かれてまずい飯行きたいわ。ちゃんと全部できてるのに。
でもあるよ、
ある、
そのめちゃくちゃ流行ってるまずい飯屋はある。
あ、そう、
うん、
じゃあこれ逆言えばさ、うん、まずい飯でもそれやっとけばお客さんそれなりに入るってことなんだ。そ
うそうそう、あの、あ、SNS 戦略とかね、
そっかそっか、
めちゃくちゃうまいのとか。
あ、そうね、
あ、なるほどなって思うみたいな。そうかそうか、ある。
あの堀江もさんやられてるもんね、和牛マフィア。
あ、やってるね。
あれすんごい考え抜かれてるよ、話聞いてると。
あ、そうっすか、
うん、もうご飯っていう一回の食事じゃなくて、
うん、
思い出にするんですって。
うんうんうん、
だから
体験ね、
うん、目で気持ちいい、うん、耳で聞いて気持ちいい、食べて美味しいみたいなご飯や五感を震わすというか、
はいはいはい、
そういったような思い出を作る。あ、もうこの一回の食事じゃなくて人生の一回、素晴らしいスペシャルなっていうのを提供したいっていうので、うん、でやってるの見たのよ、
うん、
すんごかったわ、なんか祭りみたいになってたよ。
へー、
うん、
ノーノーテレフォンやってた。
いや、ノーテレフォンね。
あ、ノーテレフォン、
うん、ノーノーノーテレフォンだったね、歌うんだったらね。じゃ
じゃ
ね、
うん、あれやったらちょっと体験したなって気になるけど。
あ、そう、あれもあれはいい曲ですし、
うん、
バギーマフィアもなんか頑張ってすごいわ。行ってないんですよね、僕はね。
はい、
見たけれども、それを。
まあまあちょっとそういうね、
はい、
食のお話でした。
うん、
ありがとうございました。